瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所高齢者福祉課の前田正樹さんに災害時要配慮者についてお話を伺います。前田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は災害時の要配慮者についてお話を伺うということですが、
はい、まず災害時の要配慮者ということは聞いたことありますでしょうか。
はい、聞いたことあります。しっかり詳しくは分からないんですけどね。
はい、災害時の要配慮者というのは、一般的に、災害時などに自らを守る一連の行動を取るのに、ハンディを負う方々を言います。
はい、
一言で、災害時の要配慮者といっても、個人差も大きく、体の状態も千差万別ですので、一人一人の特性に応じた支援を行うことが必要です。また、災害発生時には地域住民の方の、協力が欠かせません。
はい、
このラジオを聞いていらっしゃる方には、災害時の要配慮者の特性について、理解していただき、適切な支援にぜひご協力をいただきたいと思っております。
はい、具体的に言うとどのような方なんですか。
はい、高齢者の方や、寝たきり状態の方、体が不自由な方、視覚あるいは聴覚に障害をお持ちの方をはじめ、乳幼児や妊産婦の方、日本語の理解が、十分ではない外国人の方、帰宅困難者、旅行者なども、災害時の要配慮者に含まれます。
はい、
健常な方がもし災害が起こって大きな怪我をして移動ができなくなった場合にも、要配慮者となります。
お年寄りや乳幼児、障害者、外国人など、災害時に弱者の立場に立たざるを得ない人が災害時の要配慮者ということですね。
はい、またその中で自力で避難の判断をすることや移動が困難である方が避難行動要支援者と特に定義されています。
避難行動要支援者を含む災害時の要配慮者の方々を支援するにはどのようなことが必要ですか。
はい、避難行動要支援者を含む災害時の要配慮者にとって最も頼りになるのはまずご家族、はい、そして、隣近所をはじめとした自主防災組織や、自治会、町内会などの、地域の助け合い、協力です。災害発生時における要配慮者への協力や支援体制の確立が地域社会にとって重要な課題の一つです。
災害時の要配慮者の支援のため瀬戸市では日頃からどのような取り組みをしていますか。
はい、瀬戸市では市全域の民生委員の方々が災害時支援台帳を作成しています。
災害時支援台帳とはどのようなものでしょう。
はい、災害時支援台帳とは災害時の要配慮者のうち特に避難行動要支援者について毎年民生委員の方々が直接避難行動要支援者のご自宅に訪問しご本人またはそのご家族の同意を得て必要な情報の聞き取りを行い台帳にまとめるものです。
どのような情報を事前にまとめておくんですか。
はい、例えば避難行動要支援者の方に同居のご家族はいるのか、災害時の一時集合場所、指定緊急避難場所、指定避難所はどこなのかという情報や、食べ物についてアレルギーなどの注意事項があるのか、避難所までの移動においてや避難所での生活において、身体的な注意事項がないかなどの情報です。
これらの情報を毎年民生委員の方が更新しているんですね。
はい、毎年7月から11月までの期間に民生委員の方々が一軒一軒ご自宅を回るなどして台帳を作成しています。台帳作成により災害が万が一発生した場合の支援体制づくりを進めています。
それでは実際に災害が発生してしまった場合において要配慮者が抱える支障についてはどのようなものがありますか。
はい、情報を受け取ることができない、自分の身に災害が差し迫ってもそれを察知することが困難である、適切な対応を取ることができない、薬や医療器具、機器がないと生命生活の維持が難しいなどが考えられます。
そのような支障を抱えている方が日頃から取ることができる対策ってありますか。
はい、寝たきり状態などの、高齢者の場合、自力で行動することができない、危険情報を発信することが困難です、うん、また、人工呼吸器や、在宅酸素、軽眼栄養などを、自宅で常に使用している方は避難時においても、継続的にケアが必要になってきます、はい、普段からこういった状態であることを、ご家族だけでなく近隣の支援者となる方にも知っておいてもらうことが必要だと考えております、はい、またそれらの情報を災害時支援台帳に載せておいてもらうこともできます。
災害時の要配慮者の方々へ私たちはどのような支援ができますか？その具体的な支援の方法や配慮する点を教えてください。
はい、例えば視覚障害のある方を誘導する場合には支援する方の肘に杖を持たない方の手をかけてもらい、足元に注意しつつゆっくり歩くようにしてください、
はい、
この時杖や、腕を引っ張ったりしないようにしてください。また、盲導犬を伴っている方に対しては、進む方向をはっきりと説明してください、支援する方が、直接盲導犬を引いたり、触ったりしないようにしてください。
聴覚障害のある方を誘導する場合に気をつけることはありますか？
はい、手話ができなくても、紙に書いたり、手のひらに指先で字を書いたりして伝えることができます、
はい、
あるいは口の動きで伝えることもできます、顔をまっすぐに向け口をなるべく大きく動かして伝えるようにしてください。
そっか、手話ができなくても、うん、紙に書いたり、はい、口の動きを見てもらったりすることで伝えることができるんですね。
はい、そうですね。でただ今お話ししたのは一般的な対応例ですので、
はい、
ご本人の状態や、障害の程度によって、必要とされる支援が異なってくる場合もあります。
大切なことは支援を必要とされる方に対して自分ができる範囲で協力支援助けをしていくということですね。
そうですね、できる範囲での支援をぜひお願いいたします、はい、また、災害時は地域ぐるみで協力し助け合うことが重要となり、自助、共助、公助の連携が欠かせません。
はい、自助、共助、公助とはねよく聞く言葉ですけれどもね、改めて災害時における自助、共助、公助とはどういう意味でしょうか？
はい、自助とは、自分のことは自分ですること、共助とは、家族、企業や地域コミュニティなどで共に助け合うこと、公助とは市役所などの行政による公的な支援のことです。例えば地震などの災害が発生したとき、交通網の寸断などのため行政機関による救援にはある程度の時間を要してしまいます。
つまり公助は必要な方に支援が届くまでにある程度の時間がかかるということですね。
はい、そのため、行政機関による救援が届くまでには、隣近所をはじめとした、地域における初動の取り組み、つまり自助と共助がなるよりも重要となります。
では風水害などの予測可能な災害が発生した場合はどうでしょう？
はい、そのような場合でも、自助と共助が欠かせません。予測可能な災害が発生した場合、公助には、行政機関が行う、災害情報の伝達や避難所の運営、物資などの供給といった救援活動などがあります。これらが機能するためには、まず住民一人一人が、適切な災害対応の行動を取ること、つまり自助が大切になってきます。また地域における自治会、町内会をはじめとした地域コミュニティの協力、いわゆる共助も欠かせません。
災害時には自助、共助、公助のどれもが重要で連携し合うことが必要なんですね。
はい、この放送を聞かれている皆様もぜひ、まずは自分ができることから、ご協力をよろしくお願いいたします。
私も自分ができる範囲で災害時の要配慮者の方に支援をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
困った時はお互いに助け合うことが大切です。今日は災害時の要配慮者について瀬戸市役所高齢者福祉課の前田正樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオでした。